皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、家を出る前に鍵ちゃんとかけたっけかなとか、電気消したかなとか、不安になることあると思います。そういった忘れがちなことをチェックする忘れ物チェッカーというアイテムがあります。最近は100円ショップにもあるそうです。ダイソーのキーホルダー型チェッカーは、例えば洗濯物、水筒、時間割、宿題、お手紙と書かれたイラスト5枚のシールと、自分で書き込むことができる無地の5枚シール付きで、その項目が完了したらスライダーを動かして×から丸に変えるというアイテムです。使い方が簡単なので、大人だけではなく小さなお子さんでも感覚的に操作できます。ネットでは在庫切れということで、店頭で見かけたら迷わず買うべしです。カラーも青、黒、ピンクとあるそうなんですけれども、確かに便利ですよね。だいたいそうだな、家出た後にあれ忘れたで多いのが、私の場合は毎日のことではないんですけど、例えばお土産を今日会う人に渡したかった、プレゼントをこの人に渡すために玄関まで持ってきてたのに、いざ家を出るっていう時に玄関に置きっぱなしにしてそのままだったりとか、あとはそうですね、毎朝子供を幼稚園に送り届けるんですけど、やっぱり子供がね、小さい子2人いるんで、彼女たちにね、あれ持った、これ持ったとかやっても、もうダメじゃないですか。ダメというか、まあ4歳の方はもう割としっかりしてきて、ちゃんと持ったよとかやってくれるんですけど、2歳の方は本当まだまだなので、まあ水筒もそうですし、そうだな、あと最近で言うと、ちょっとしたまだまだ肌寒い時がたまにあったりするじゃないですか。だから一応ちょっとした羽織物とか玄関とこまで持ってきてるんだけど、あ、車に積み忘れたみたいなこともあったりはしますね。だからこういうチェッカーみたいなのがあると便利なのかなっていうふうに思いました。売り切れ店が多いみたいなので、ちょっと見かけたら私もゲットしたいと思います。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。サチモスで Stay Tune。サチモスで Stay Tune でした。さて、この番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私が決めた理由。早速行ってみましょう。まず最初のお便りは、ラジオネーム銀光さん。陽子さんこんばんは。私が決めた理由ですが、高校生の時に長野県の野尻湖にバスフィッシングに行って釣れなかったのが悔しくて、絶対にスモールマウスバスを釣ってやると思っていたけど、25年以上が経過してしまいました。悔しい思いが強くなり、去年からバスフィッシングを再開して、今年は結構釣れるようになりましたとのことです。ね、バス釣りですよ。私が小学生の時に糸井重里さんのバス釣りナンバーワンっていうゲームがとても流行って、で、私と私の弟、まあ、兄弟でね、一緒に一つのソフトを共有して楽しんでいたんですけれども、なんとですね、私の弟はその糸井重里さんと弟とうちの父親と3人でリアルバスフィッシングに出かけたことがあって、私それ後から聞いてね、誘われてないんだけどと思ってめちゃめちゃ悔しい思いをした記憶があります。まあ、その時釣れたのかとか、そんなことはもう私の中ではどうでもいいというか、覚えてなくて、特に聞いてももしかしたらいなかったのかもしれないんですけどね。釣りって私、バス釣りとは関係ない他の釣りも含めてなんですけど、そこまで経験者ではなく、ただ旦那さんの実家が島根県の方なんですけど、いつもだいたい島根の方に帰る時って寒い時期が多くて、ただ一度か二度夏、もう本当真夏に帰ったことがあって、その時にキスがすごい釣れるよって言って、じゃあちょっと体験してみたいっていうことで、その町のね、釣りショップみたいなところに行って、でとりあえずもう本当に簡単なスタンダードセットみたいなやつを、一番安いやつかな、ゲットして、でこうやって餌をつけて、こうやってやるとって
夫に教えてもらったんですけど、まあ私初心者だし、そもそもなんか全ての運動神経というかなんか不器用なんですよ。でやり方教えてもらったんですけど、うまく竿っていうのをバッて投げられなくて、うわーまた変なとこ行ったってポチャンみたいな感じで、私のほぼ足元みたいな、なんか15センチ先ぐらいのところにしか飛ばなくて、何やってんだよみたいな感じになって、あ本当だごめんとか言ってたのに、それでも釣れてたんですよキスが。でそれぐらいよく釣れるスポットだったのか分かんないですけど、それでその日うわこんなね下手くそなのに釣れた、めっちゃいいじゃん楽しいじゃんっていうことで、かなり熱中してその日はもう一日やってたんですけど、それ以来またやってないな。だからね、必ず釣れるって確約があるならすぐにでもまた行きたいですね。今度はねちょっと娘たちも連れてやってみたいなっていうふうに思っております。銀光さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。今ねステッカーがまた新しくなってますので、皆さんもぜひゲットしてください。続いてのラジオネーム、トロロエンさん、陽子さん、皆さんこんばんは。さてもう40年前になりますが、私が高校生を辞めた理由はロックです。お父様のバンドのキャロルやクールスに憧れて育った私ですので、せっかく特待生として入学した高校ですが、ラジオもギターも禁止された寮生活には耐えられるわけがありませんでした。周りには惹かれてしまいましたが、今でも微塵の後悔もなく、サッカーもギターも楽しませていただいております。では次回のライブも楽しみにしております。あら、ライブに来てくれるってありがとうございますね。えなんか私が言うのもなんなんですが、高校途中で辞められたということで、なんだかキャロルがすみませんと私が言っていいのかなっていう感じなんですけど、まあでもね、その例えばさ、それで、まあ、辞めて今本当に振り返ると後悔してるんです、恨んでるんですとかだったら、うわ本当に本当にって感じなんですけど、微塵も後悔ないということなので、結果良かったんではないでしょうかと思っております。そんなねトロロエンさんにステッカーもそうなんですけど、一曲私からかけさせてください。キャロルでミスターギブソン。キャロルでミスターギブソンでした。今月のテーマは私が決めた理由です。メールアドレス jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここからのコーナーは陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。では行ってみましょう。ラジオネームロンリネスさん、自分でもケチなのを自覚していますが、休みの日も電車代がかかるのが嫌で、友達からの誘いも場所によって断ってしまいます。こんな僕は悪でしょうか。悪ではないし、私も電車代がうんぬんっていうのも、まあ交通費ね、それもあると思うんですけど、遠いっていうだけで、うわどこどこか遠いわ、ちょっと考えちゃうなっていう気持ちはめちゃめちゃわかります。あと遠いのに加えてさ、遠いけどでもせっかく声かけてくれたし、絶対その日は開けといてるし行くぞって思ってても、その日の天気がもう雨とかだと、あもう心が折れたって感じで行きたくないってなっちゃう時は多々ありますね。だからロンリネスさんだけを責められないということで、ロンリネスさんは悪とは言い切れないな、ちょい悪ぐらいで勘弁しておきましょうということで、オリジナルステッカー送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。エミネムでルーズヨアセルフ。エミネムでルーズヨアセルフでした。
ここからはジーン・ロックファイルズ歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介いたします。さあ今回ご紹介するのは愛子さん。1975年生まれ、大阪府出身のシンガーソングライター。高校時代から作曲を始められて、1997年にインディーズアルバムアストラルボックスを発表。1998年にシングル明日でメジャーデビューをします。その後花火、カブトムシ、桜の時、ボーイフレンドなどのリリースしたシングルが次々とヒットを記録。特にデビューの時から恋愛ソングを作り続けて、男女問わず幅広い世代で支持されています。先月までは半年間にわたってライブハウスツアーを開催し、ライブのステージでもファンと会話するような MC をするのも愛子さんのライブの魅力です。さあそんな愛子さんの名言紹介いたしましょう。まず一つ、自分自身がドキドキする曲を書けなかったらもう終わっちゃうなと思う。もう一つが、いつも今が一番大事ですよ。愛しく思うあの頃も大事だけど、やっぱり今がいい。いつも今が全てだと思って生きています。いいですね。なんか、振り返って後悔ばっかりって思ってる人の歌詞より歌より絶対今が一番だぜってぐらい強い気持ちのある人の音楽をね、リスナーの我々も聞きたいって思うのと一緒なんじゃないかなってふうに思います。愛子さんは中学生の時に初めてやっぱり花火だったりとかカブトムシを聞いたのが最初だと思います。あの先輩にすごく愛子いいよみたいな感じで教えてもらって、で当時海外に住んでたんですけど、なんとか CD を借りたのかな、自分で買ったのかな、そこら辺はちょっとすいません覚えてないんですけど、まあゲットして手に入れて、で歌もそうなんですけど、やっぱり私は何度も何度も歌詞を読み返していたなっていう風に記憶しています。なんか当時からね、もちろん愛子さん私の10個は年上なので全然お姉さんではあったんですけど、で中学生なんてまだ初恋あの人かっこいいとかそういうのはあったけど、ガチ恋愛みたいなのはまだ経験していなかったんですよね。だからある程度は恋ってこういう感じなのかなみたいな想像も含めてなんですけど、でもなんかその愛子さんの歌詞の言葉の、使い方選び方が新鮮だなっていう風に当時の10代の私でも思うことができて、ね、実はまだライブを見に行けたことがないので、今年こそは行ってみたいなっていう風に思っております。それでは今夜は愛子さんの曲をお届けいたしましょう。愛子でカブトムシ。愛子でカブトムシでした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマは私が決めた理由。私が海外留学を決めたのは英会話がとっても嫌いだから、克服するには嫌なことに飛び込むしかないとか、今日の夕食のメニューをカレーに決めたのは社食のカレーが売り切れだったから今夜絶対食べてやるなど、大きなことから小さなことまであなたが物事を決めた理由を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。5月16日金曜日、下北沢フラワーズロフト、フラワーズロフトの5周年記念ライブです。よろしくお願いします。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。